どうも米粒社協の産業達夫です。
どうも萩原健一です。
あ、証券、
傷だらけの天使、今ぜひ再放送で見直してみてください。
告知するんだ。
コンプライアンスも減ったくるもねえよっていう映像になってます、はい。う
ん、いやー、亡くなっちゃったな。
萩原健一さん亡くなりましたね。
もうやっぱりね、ラストダンスは私に、あの歌い方はね、演芸です。
演芸です。演芸だね。
もうアーティストがなんかこうな持ち歌を歌ってるって感じじゃないよ、あの体の動き。
そうだよな、
本当。
で、新しい元号もね、発表されまして。
あ、
なんていう元号になったんでした
か。長かったですよね。俺定着するから心配なんですよ。
新元号、
源新羅三郎義満公八代の光栄、武田大膳の大夫兼信濃の神春信入道祈山信玄大僧正大孤児ってやつだろ。
まあ、それは新元号だね。
あ、
新元号だわ。
甲斐武田の方じゃなくて、
武田新元号だ、
ね。ああ、春信号じゃなくて
新元号ですよ。
川中島で戦う方じゃなくて。
そう。
ああ、新元号
でね、こう元号変わって5月、まあ我々5、ね、4月の24は池袋演芸場、で25は米粒社協のガラパゴスイッチとあるわけなんですけども、5月の4日にね、
土曜日、
不思議なライブがあるんです。
ゴールデンウィークの真っ最中に我々働いてますぞ。
そうなのよ。
でしかも聞くところによったら、まあ、昼の2時からの回と夜の6時からの回と2回公演らしいじゃないのよ。昼夜で、
まあ A マッソっていうね、
ああこれね、
コンビが渡辺エンターテインメントさんにいるんですよ。
今だいぶ音立ててブイブイ言わせてる。
そうなの。
なんだろ。
で僕らはね、ちょうど去年からこの渡辺エンターテインメントさんお世話になってる
じゃ
ない
ですか。そうそう、わらじぬいだから。だから、ね、渡辺の事務所的に言えば俺らの方が怖いだから。
そうなのよ。
そうよ。
だからもう先輩盛り立てなきゃいけない。
年はね、向こうの方がだいぶ下でさ、
そうです。
娘って言ったら大げさだけど、年の離れた妹みたいな感じですけど。
そう、まあ女性のコンビでね、加納ちゃんと村上ちゃんっていうね、2人いるんですけど、
どっちもね、愛っていう字がつくんだね。
愛子と愛だっけ。
愛子と愛、ラブラブですよ。
本当だよ。
うん、
これどういう2人なのかっていうのを、折島さん、折島さんはね、割と仲いいんですよね。
まあ、加納愛子ちゃんの方はね、ピンでね、俺のライブの国臭いにこうね、しかも俺が強引に誘ったんじゃなくて、向こうから志願兵で来たからな。
偉いよね。
大した度胸なんだよ、ね、いい球だぜあれ。
だからまあ、一応5月の4日ね、まあ、ゴールデンウィーク、みんなどうせ寂しいと思うんで、どこも行くところもないと思うし。
待って、聞いてる人全部そういうくくりにまとめるなよ。
友達ないでしょ、だってみんな
分からないぞ。意外にこの放送あれだぞ、お前マイアミあたりで聞かれてる可能性もあるぞ。
そうかな。
あ、油断してると分かりませんよこれ、
まあでもどこ行こうかなってまだ決めあぐねてる人もいると思うんです。
あ、まあね、
どこ行っても混んでるからさ、ゴールデンウィークなんていうのはね、
だったらね、渋谷電車ホール来ちゃえばいいんじゃないの。
そうなの、ここがね、
綺麗なとこよ。
綺麗だし、まだね、混んでないから。混んでないから今のとこ。だからまあバリバリチケット
今のところだろ、まあ、今のところあくまで、
まあ、なんで、ぜひ来てもらいたいなと思うんですけど、加納ちゃんはどういう子なんですか。
彼女はね、結構ね、うちの由緒が、正しい家
柄って、ね、ああそうなの。
からかなり。
ああそう。え、2人ともでも関西の人なのね。
そう、ね、だからね、加納ちゃんはね、もうたどるとよ、犬神の三田助とかね。
嘘でしょ。
あの辺行くんじゃない
か。
犬神の三田助っていう、まあ、大和朝廷に使って、
大和朝廷、
そう
マジっすか。
そう、
そんないいとこの子なんだ。
彼女はね、まあだから大学もほら同志社行ってますから彼は。
ああそうなの。そうなんだ、
なんで、
頭いいじゃないですか。
そうだから大体そういうなんかこう優秀なこう頭脳っていうのかな。
もう
本当遠い確認、この間確認したんだけど、一番最も、家系図に載ってる古いご先祖が、墾田永年私財の方を制定してます。
嘘でしょ。
関わってます。
そんなに
関わってます。
そんなに遡ってるの。
関わってます。
であ
と反田修寿の方にも関わってます。
なるほど。
あと三世一新の方にも関わってる。
だいぶすごい人じゃないですか。
そうだいぶね。だいぶ
なんでお笑いやってるんですか。そんな人が
まあそれちゃったっ。
ああそうですか。結構口汚いツッコミで有名ですけど、
それたな、まあ、でもほら口汚いように見えて、彼女語彙豊富じゃない。
そうだね、
あのボキャブラリーの豊かさ、
あるある。
実は正倉院仕込みかもしれない。
正倉院仕込みっていうのがある
かもしれない。その頃からもうね、もうこういろいろね。
なるほど、
ど
んな家の子なんですか。もともとその二人の両親っていうのは、
あのね、三代前はね、日露戦争に従軍されてますよね。三代前は日露戦争従軍して203高地の戦いをまあその本当かろうじて生き残ったっていう。
すごいですね。
だからロシア兵のそのこうオラビ声とかもね、もう全部その今の耳に残って、いまだに、
え、カノちゃんのおじいちゃん会ったことあるんですか？
いやいや、その
あるの？
いやいや、俺はだからまあその、うん、まあ、彼女づてにね。
ああ、そうですか。そうそうそう、
だから彼女は幼い頃にそのおじいちゃんの、
うん、
まあまあ正確に言うとひいおじいちゃんの、
うん、だいぶ違うけども、う
ん、正確に言うとひいおじいちゃんが、
ひいおじい
さん、ね、そうそう、だからひいおじいちゃんとおじいちゃんがもうどっちもそのもうなんだ
こ
う、うん、
そうか、区別がね、
うん、なんつうのかな、この幾清掃を耐えてきたみたいな、その肌のこう色をしてきたんだね、
う
ん、
そうかそうか、
だから遠目で見るとその二人とも揃ってその関東ローム層みたいな、
うん、
その土毛色の肌をしてるから、うん、どっちがおじいちゃん、なんかおじいちゃんが二人いるのかなと思ったら、うん、いや片っぽがひいおじいちゃんやでっていう、そういう環境で育ってきたのが、まあ、その彼女だね。
そうなんだ、
うん、
そうそうそう、ね、両親はどういう人なんですか？
え、
さっきから聞いてるんですけど、両親、
うん、ね、お父さんがね、日清製粉でね、
うん、日清戦争じゃなくて、
そう、日清製粉、
日清製粉だった、
あまり、ややこしいですけど、日清製粉、
製粉、う
ん、日清製粉で、
うん、
72年、昭和47年の浅間山荘籠城、ね、籠城事件ね、連合赤軍の、あの事件の時に機動隊員がそのもう弁当なんか食べられないわけですよ、うん、もうカチカチに固まって、
そうね、
そう、どんなに炊きたての物持ってっても前線でね、もう行く途中にもう看板全部、
ね、
こんなの食えるかみたいな、うん、その時に。その時奇跡が起こったみたいな。
え、カップヌードルの話じゃないですか？
カップヌードル、
え、
カップヌードル、
カップヌードル、
うん、お湯をかけるだけで、うん、その開発に深く、
うん、嘘でしょ、
実はかかってる。
お父さんが、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう、あのね、俺が聞いたのはね、
うん、
ね、大阪大学で、
うん、
脳化学脳科学専攻
脳科学
脳学と化学専攻
脳科学って当時あったの、
うん、そこで、うん、そのなんていうのか、まあ、
そんな人がカップヌードル開発してるんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
脳、うん、脳の研究
してる、脳の研究からそういうところで
やべえ食べ物だな、
スライドしていったって
、ああそうですか、だいぶスライドした
り、まあ、もちろんあの、まあまあ、もちろん彼女のそのお父さん一人で、うん、もう一手に引き受けたわけじゃない、
なるほど、
もちろんあチーム
なるほど、ね、
そうそう、まあ、もうワンファンオールオールワンワンですよ、そ
う、
ね、う
ん、
そういうことでもうその
なるほど
深くあのタッチしてるっていう、そういうのは聞いたことある。
なるほど。
だからその、
うん、口汚いのは母親譲り。
口汚いって言うなよ。なんともなんともよ。え？彼女は基本的には村上ちゃんに突っ込む時だけだろ。そうでもないのか。
口汚いのは母親譲りなのかな。
あ、じゃあね、まあ俺もね、俺の母親本当に口汚いからね。
ああ、折島さん、え、
まあ、
いや、そうかな。あ、まあまあ。まあね、
いやもうね、まあ、これはね、これまあちょっとね、うん、まあ、当番組を、うん、まあ、番組って言っていいの、
ええ、
これ聞いていただいてる皆さんにはまたかよって言われそうだけど、うん、まあ、昔ね、まあ、昔の話ですよ、
うん、
もう時効、まあ、時効も何もないと思うけど、うん、あのまあ、選挙前にね、
うん、
まあ、皆さんご存知の、
うん、
まあ、ある団体と非常にあの関係が深いとされている、
うん、
あるまあ公の党、政党 ね、
まあ、ね、
ある公党から、
ね、
電話がかかってくるわけですよ。
で、あの人に投票して
ぜひ、ね、はい、あの我が党にね、一票、あの
あるよね、
あのその熱き一票を賜りとう存じます、うん、云々みたいな。で、あの俺 の、 あの母親がもう酒とタバコで徹底的にいぶし上げた喉ですから、
うんうん、もう川島英語みたいなね、
そうそうそう、
感じです、
うん、もうそうそう、うん、まあ、そうそう、いや、いや、川島越えかもしれない、
川島越えしてる、
うん、そうそう、うん、酒と涙と男と俺の母親、うん、
なるほどなるほど、
そうそうそう、うん、いうレベルですから、
そうだよね、
ものすごいそのハスキーとか言うんじゃない、ハスキーっていうその声ですよ、
うん、ハスキーだね、確かに。
それでまあ受話器、ね、受話器を取った、うん、ね、なって、
いろいろ、
そうそうそう、あ、あの、で、あ、どうもありがとう、もう一応、うん、まあ、その時はたまたまちょっと気があったから最初まで話聞いてあげたんだな、
うんうん、
でその時あのぜひあの奥様やお子様にもよろしくお伝えくださいませ、奥様にもあの重ね重ね、奥様にもよろしくお伝えくださいませって一言聞いた途端に、
うん、
俺が奥様だよって言ってバチッバチッって受話器をね、た瞬間を私は目撃してますから、
うん、そうですね、
幼い心にね、
そうですね、
うん、まあそれに比べたら、
ね、まあ、まあね、まあ、
可愛いもんですよ、
確かにね、
うん、
もう一人の村上ちゃんっていうのはね、
村上ちゃん、
村上ちゃん、
うん、
なんかちょっとアホっぽい感じの子、
あれはね全部ね、うん、フェイクですね、
フェイク、
演技です、
あ、そうなんだ、
演技で全部、
すげえ、
全部
演技派だな、
演技、もうだってね、村上ちゃんのね、
うん、
ひいおじいちゃん、
うん、
陸軍中野学
校、またひいおじいちゃんの話、
陸軍中野学校で、うん、あのスパイ教育、
マジか、
徹底的に受けて
ます、マジか、
うん、徹底的に、
徹底的に、
うん、俺
は なんでそれ
が分かっちゃう、これなんでこんなこと知ってるか、
うん、
ね、戦記物のノンフィクションをいっぱい出してることで有名な、うん、後人者 NF 文庫というのがあるんだけど、うん、NF ノンフィクションね、うん、ここの編集部の人から人づてに聞いてます、
A マストの村上のひいじいちゃん有名人ですよっていう、この道では、
うん、そうそう、もう中野学校でしかも折島さん、彼女のひいおじいちゃん、静岡の二俣分校での教育ですよ、小野田博夫さんと一緒ですよっていうふうに俺は聞いて
る、ああそうなんですか、
そうそうそう、
ああそんなすごい方、
うん、もうだからね、市川雷蔵さん主演の陸軍中野学校をご覧の方はね、うん、あ分かるよって言いそうだけど、うん、分かるよ、うん、もうすぐ頭の中で映像結ぶよって言われそうだけども、ま
あ、見たことある人もうそんな元気な声出ないと思うんですけどね、
うん、中野はね、うん、名も捨て、うんね、戸籍も捨て、
うん、なるほど
ね、一、ね、無名戦士として、うんね、お国のために生きる、
ナモステ？
そうそうそうそう。
インドの挨拶みたいな。
そうそう、ナマステバカ野郎。ナマステだよ。
優しい。
そうじゃなくて、うんうん、ね、うん、そのそういうさ、だからあの映画だったらさ、市川雷蔵がさ、うん、椎名次郎って確か名前で出てきたと思うんだけど、うんうん、その椎名次郎って名前を捨てさせられるんだよ。
そうか。
お前は今日からね、例えばだよ、お前は今日から徳大寺有常だとか言われるわけだよ。かっこね、かっこ。な、うん。かっこ仮だけどさ、マネロ工事信房だとか、ええー、なんて言って、ええー、なんて。
そうだね。
あれなんだかやだななんて言えないんだから。
名字が漢字3文字なんだね、スパイは。
うん、いやいや、わからないですよ。まあまあ、轟二郎かもしれないけど。
なるほどなるほど。
それは、それはさ、もう。
村上ちゃんのひいおじいさんがやっぱそうだった。
じゃあもちろんもちろんもちろん。だから、わしはもう村上ではないっていう。村上にして、村上にあら
ず。それ七人の侍の長老じゃ
ん。いや違う違う。七人の侍の長老は全然違いますよ。七人の侍の長老は、サムレヤトウだ。これが七人。
そうか、
うん。村上ちゃんのひいおじいさんは、うん、わしは村上にして村上にあらず。全然違うでしょ。
そうですね。全然違う。
長老は、うん、長老は、うん、サムレ雇ってこの村を守ってもらうと。全然違いますから。
全然違うけど。
全然違いますからね、これ。
村上ちゃんのひいおじいさん見たことあるんですか。
うん。お若い頃に、士官学校に、そのね、あ、士官学校じゃ、中野学校に行く前の、陸軍士官学校にいる在籍時の写真っていうのを、アルバムで見ました。
なるほど。
うん、
いやいや、だから、まあ、見たことはある。
うん、そうそうそう。
まあ、声は聞いたことないと思うんだけど。
そうそうそう。うん、だから、それはもう、まあ、
そのまあ、じゃあ、そのひいおじいさん仕込みで、やっぱなんかこう、アホのふりするのが
うまい。そう、もう、あれ、もう、完全に演技ですね。
なるほど。
うん、もう、徹底的な演技、もう、うん、まずだからまず見方まで、
うん、
ね、あの敵を知り己を知らば百戦危うからず、
うん、
敵を欺くにはまず味方から、だから、うん、加納ちゃんまでが欺かれて
る、うん、なるほど、そうなの、コンビ感で
全部全く欺かれてる、
すげえ、でも折島さんにはバレバレな
の、俺にはね、俺にはね、
すげえ、
俺だから俺みたいな、だから旧軍関係者とか、
うん、旧軍関係者だったの、
そういう人間はしかし仕方ない、そういう人間は、そういう人間はやっぱりね、そういうところにやっぱ手が届いてしまう、目が行き届いてしまう、
なるほどね、あっていう分かっちゃうんだね、
うん、まあでもね、こうして俺が喋っちゃった、うん、これでもう渡辺の会長にもこれ筒抜けです、
うん、そうだね、
吉田正樹さんにも筒抜けですよ、
筒抜けだね、
うん、
は
っ、うん、もう多分これが今これ表参道のね、うん、あの渡辺の本社で、ね、これ流れたら、
うん、
もうスタッフがみんなで座
っ座っ座ってなかなか言ってる人聞いたことないけども、
いざ鎌倉って、
なあ、いざ鎌倉って、
そういう、いやいや、そういう、まあ、気のせいですけど、
A マッソの2人はどういうネタやるんですか、
え、
どういうネタやるん、
そうね、うん、俺はね、
うん、折島さんが見たやつで
いい、俺のね、だから予測だとね、うん、大爆笑だったネタがね、うん、佐野の源左衛門が北条時頼をもてなそうとしていろいろ失敗するっていうコントなんだけど、
よく売れてるな、うん、
あれは良かったね、あれ大爆笑だった、
やってん
だ、あれ大爆笑だった、
すげえな、
うん、あれはね、シアターアップルで見たかな、
マジでシアターアップルでそんなことやってんの、
うんうんうん、あとね、ギリアーク尼崎っていうね大道芸人がいるんですけど、うん、あのずっとひたすら狂ったように踊りまくって踊りの内容があのお母さんへの思い出っていうことだけどね、そのギリアーク尼崎、そのギリアーク尼崎に弟子入りしようとして上京してきた娘とのね、うん、この一進一退の攻防っていうそれも良かったね、それ
あ、そういう
コンテやってんだ、非常にね見たことがないよな、あとね、うん、あれ良かった、ルパン三世の、うん、あのアフレコ現場で、うん、あの山田康夫に似せようと思って頑張ってるあの栗田寛一さんが、うん、あのだんだん似なくなっていくっていうあれも良かったね、あの
今じゃないですか、
あのコントあれ良かったよ、
なるほど、うん、そういうコントもやって
る、藤子ちゃん藤子ちゃん栗田さんもう一回お願い、もうワンテイクお願いします、藤子ってのずっとやるんだ、
あ、なるほど、
そうそう、それを加納ちゃんがその栗田寛一さんの役 で、うん、で村上ちゃんがディレクターの役で、
そうかそうか、
そうそう、あれ良かった、
わざわざ女同士でそういうのやる、う
ん、あれ見ててね、
うん、
終わってほしくないな、
終わってほしくないな、
あれよかった、
終わってほしくないなっていうね、う
ん、あとね、うん、あの森重久彌さんのメイクで
そんなネタ
出てきて、
森重が出てくる、
森重さんのメイクで出てきて、うん、あの兵庫市の思い出を語るっていう、うん、兵庫市の、そうそうそう、兵庫市の仕事ぶりね、
うん、
あ、どういうふうな修行したんだっていうのを、うん、 あの事故で亡くなる前の向田邦子が聞くっていうあのねコントあった。
なんだよそれ。
これはね極めつけ。
なんだよそれ。
これは絶品ですよ。
向田邦子である必要あんの？
いやいやそれは向田邦子邦ちゃんでなきゃわしは喋る気にはならない。
あ、そうそう、職人さん
なんだね。やっぱりそういうのすくい上げるね、うん、いやもうね、やっぱりね、山本夏彦さんが認めたコラムニストの山本夏彦が認めた、ね、彗星のごとく現れてほとんど名人芸であると言われた向田邦子のね、うん、まさに父の詫び状、そう父の詫び状というタイトルの本あれよかったな彼女たちのね
兵庫市をインタビューする向田邦子
よかったよかった
父の詫び状
そうそうそうあとねあの津山30人殺し事件の、
うん、もうやんねえだろそんなのそんなのやっててなんで人気あるんだよさっきからずいぶん古い話
いやいや彼女たちはね、うん、なんていうのかなそのものすごいものすごいハード路線なんですよ
ハード路線ハード路線って何でしょうハード
ハードな
ハード
うんそうそうハードに要するにそのバキバキ攻めていくぞバキバキいくぞっていう
津山32人殺しやってんのそれで
だって女芸人でそんなネタ取り上げるのいないだろ、
まあ、いないねいないね
ないだろ、
うんうん、そのどんなネタなの32人殺しの
だからそのねあのまず村上ちゃんがねテンテテンテテテ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ会長の檻の角みたいにぶっ刺して、ほんとに、ね、右手に日本刀、左手に散弾銃持って、ね、さあの花がこう、桜の花がわーっと散ってる中をさ、ばーっと突進してくる、あの、ものすごい、ね、鬼畜のような、もう檻の形相で走ってくる、あのシーンに流れる、芥川泰史作曲のテーマ曲を、ね、村上ちゃんがそういうけなげに、パンパパンパパパンパパンパパンパパンパパンパパンパンパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンなあむね、うん、娘頑張れよと、
うん
うん、そうですそうでその横で加納ちゃんがその山崎努の動きを再現するわけです、うんうん、
なるほどなるほど
そうそうそうまあそこまでだからメイクそなんでなんかそのなんか塗ったりとかそういうことはしないよ
あなるほど
だけどもう最初のもう強行からズバッとかさブッシュとかターンとか
効果音効果音じゃん
そうそうそういうのも入れていくわけ
なるほど、
うん、
そんなネタがもしかしたら5月4日見られるかもしれない
かもしれない
かもしれない
あくまで可能性ですよ
そうです、ね、
あくまでまあだからやっぱり、うん、あの二人のことだから、
そうね、
うん。
うん。
昼やるネタじゃないよね、なんて。うん、これは2時の回じゃないよね、なんて言うかもしれない。
そっか。
うん、そうそうそう。
パフェの話とかするかもしれない。
2時は2時に大和朝廷はないよね、
うん。ないよねっていう。
う
ん、
そうそうそう
ちゃんとそういう話聞くが。
もちろんもちろんそういうの
できる子たちだから。
うん。そうそうあのねやっぱりあとね俺が個人的にですよこれはリクエストね。
リクエスト。
個人的な願望としてやってほしいのは、
うんうん
三鷹事件、松川事件。定銀事件、下山事件、ね
うん
うん、本当に真相が分かったのはどれみたいなね、
うん、
そういうあの戦後未解決事件クイズっていうコントなんですよ。クイズ形式コントです。
なるほど。
そうそう。で、そこはあの加納ちゃんが松本清張の役で出てくる。
成長役で出てくる
下唇をね
あの分厚くして
必要以上にこの分厚くあの、ねうん、ちょっと漬物して、うん、ほんで出てきます
から。なるほどなるほど、
うん、あのねうん、あの昭和25年までの事件には大体 GHQ が絡んでいるそういうね
松本清張、
うん、そう俺はもうまさか女性コンビの口から GHQ っていう、
ね出てくるね、
アルファベット3文字が出てくるとはとは
ですよそうだね
うんそうそうね
まあそんなネタがもしかしたら見られるかもしれない
水くぐるとはですよ、
うん、チャヤフル5月の4日、うん
はい、
土曜日2時からと6時から、
うん
まあ、2回公演ですんでどっちか来られるところ来てください、
うん
ローソンはローソンチケットで発売中、
はい
まあ、米粒社協の公式アカウントとかでもね、うん、告知してますんで、
はい
よかったら遊びに来てください。鉄板図書のコーナー
やってまいりました。
はい、
うん、なんか結構評判いいらしいじゃない。
評判いいんですよこれ、
ね、おかげでなんか日本の古本屋のなんか検索がどんどん上昇してる、まあ、そこまでいかないか、
うん、
はい。
まあでもね、
うん、
もうもはや手に入らない、
うん
古本 まあね、絶版図書を紹介するコーナーなんですけど、
まあ、相変わらずさすらってますよ、
はい、
お気に入りのね、古本屋はやっぱりどうしても店頭で直接ね、この手触り、でこの視覚からね、
紙の質感とかね、
そう手触り、目触り、鼻触りでいきますから、
目触り、
そうよ、じゃあ匂いも重要だから、
そうだね、
そう
割とこうタバコの匂いを吸った紙とかね、
ああいいじゃない、
ありますよ、さあ今日はどんな
吸い殻、まあ、中条教授撮ってる場合じゃないんだけど、今回ですね、ご紹介するのはね、伊丹十三さん、
伊丹十三出ました、
もう亡くなられて20年以上
好きだよ俺
なるよな、
の20年経つのか、
そう20もっとか、もっとだよ、
そんな経つ、
22、3年ぐらい経つ、まあまあそれは置いとくとして、お葬式日記というね、文藝春秋から84年に出た本なんだけど、
84年、小学校2年生だな俺、
これね、85年か、昭和60年だね、でね、まあ、お葬式というとね、文字通り伊丹十三さんの映画監督としての第一作ですよ、
だから言ったじゃないな、
処女作、これね、まあ、皆さんね、伊丹十三さんっていうと、なんて どういう人だ、要するに伊丹十三さんってだ何ですかって言われたら、なんて答えるかっていうのを、
一般的には丸さんの女じゃないですかね、
そう、まあ、やっぱりね、最大公約数的にはまあ、どうしたってね、映画監督だし、
俺はね、まあ、北の国からで、お母さん、石田歩みを奪い取る、北の国から奪い取る不倫相手役やってたのが伊丹十三、
あ、そうだったっけ、
超かっこいいんですよ、
そうか、北の国から俺全然見てないかか
った
な、
あれ、まあだからドラマシリーズで出てくる人なんですけど、あの純くん、まあだから
北の国から、
そう
純くん、何そのお母さんを奪い取るの、
そうなの、お母さんの浮気相手だったの、もともと、
うーわ
ー、それで、お父さんと子供2人は北海道に移住することになるんだ、
ちょっと待って、何じゃ、何、チョルマンを磨くパクソン、俺なら腹ちなまろよ、パリちなぐれ、
そんな北に行かないけど、
ジュンいるぬ、
違う、
そのジュン君じゃないの、
そのジュン君じゃない、
その北の国からじゃない、
じゃなくて、
北の国から85発射みたいな、
違う、北海道、
あ、
富良野に行く、でも離婚はまだ成立していない、っていう中で本当は子供はお母さんのところにも行っていいことになってる、
あ、
で純くんは意を決してお母さんに会いに行くんだよね、
あ、
でそしたら、まあ、伊丹十三さんが、まあ、お母さん、まあ、入院してるんだけどお見舞いに来て、そこで初めて対峙する、
あ、
バシッとスーツを着こなした伊丹十三さん、
奪った男と、
そう、で2人で、お母さん入院してるんで、2人で遊園地行くことになる、でそしたら遊園地のゲームセンターコーナーで、あのボクシングマシンっていうのをね、
パンチングマシン、
パンチングマシンあったじゃないですか、あれをなんかすごい若いやつらがやってて、でおいちょっとそこどけっつって伊丹十三が100円玉チリンって入れて、いやおっさん無理でしょこんなのとか言われるんだけど、バチンってやって、もう若者たちよりはるかにすごいパワーで
何百キロみたいな
パンチングして、で、あ、どうもすいませんみたいな感じで若者たちが逃げてで2人で一緒にカレーライスを食べるときに、いいのか純くん、このまま僕お母さん取っちゃうよみたいなことを言う、
そんなこと言うのか、
言うの
痛み、
お前はだって今お父さんと住んでんだろ、なんでお母さんと一緒にいないんだ、
ほら、
いないと俺取っちゃうぞみたいなこと言うんです、
おい、ちょっと子供の胸の痛みを考えた方がいいんじゃないの、そこ、いい
んですよ、でその正々堂々と取っちゃうぞ宣言した伊丹十三のことを純くんは悪くない大人だなって思うっていうシーンがあるんですよ、
また見たくなってきちゃうじゃないの、北の国からよ、
もういいんだよ伊丹十三、
まあ、という具合に、
はい、
俳優としてもめちゃくちゃ魅力的でしょ、
そうだ、
俺はやっぱり役者伊丹十三は家族ゲームのお父さんね、
もう目玉焼き、目玉焼きチュルチュルの
子、そう
だ、
ズッズッて
痛い痛い痛い、
ゆきさおりの奥さんか、奥さん役な、お母さんのゆきさおりにさ、なんだチューチューできないなんだこの卵、
なんかね、幼児性のある大人って、
何年俺と一緒に暮らしてるの、
そうだそうだ、
好きだったんですかって、あの極めつけに招けなしにさ、あれですよ、
そうだ、
ね、まあそこでなんだけど、あの、ね、やっぱね分かれるわけですよ、うんね、だからこれ世代によっても分かれるし、
う
ん、
そうだね、
そのそうそうそう、だから後からウィキペディアで調べる世代にとってはさあ、こんなにマルチな人だったのってことになるじゃない。
エッセイストとしても人気ですね。
俳優と、まあまあもちろん俳優として、ね、出発したんだけど、うん、そのそれ以外にすごいもう筆が立つ文筆家としてヨーロッパ退屈日記とか、
そうだわ
ね、小説よりきなりとか、
そうだわ
な、日本世間話体系とか、それから女たちよ、男自分たちよとかさ、そういうものすごい軽妙洒脱なエッセイの書き手として
CM プランナー
とかそうそうそうそう、ね、テレビディレクターでもあったわけだ。
そうだよ
な、
うんうん、あれ愛媛にさ伊丹十三記念館あるの知ってる、うん、
ああ松山だろ。
そう松山だ、あれ行ったことあるのよ。なんか
親父さんが伊丹万作さんってやっぱりこれ映画監督ですから
、うん、そうですよ、
そうそうそう、
で、うん、なんかそこでやっぱ伊丹十三の全仕事みたいな感じでね、本当に多岐にわたるカメラが好きだったりとかね、 あと将棋が好きなの、
はいはい、
将棋 NHK の将棋中継を全部録画して見てんの、
あ
だなんか向こうのなんかやっぱ地方のエリートとして育ったんだなみたいなのがすごいよくわかるんですけど、うん、マルチな才能だよね本当に。
まあそれにあの英語はね、
うん、
あのよくあの読めたし、あのね、お出来になった人なんで、
パソコンも出来たての時
から翻訳本もな、
うん、そうか、
翻訳の仕事も
手掛けて
あるから、
だからまあ映画監督としてしか知らない人もいっぱいいるけども、うん、実はそうじゃないっていうね。
そうそう、でね、そういう意味で言うと それらのね、その全てがね、うん、ある意味でこのお葬式日記にねこうギュッと凝縮されてる。
マジか。
そうそう、だから文筆だからもちろんねこれ読み物として読んで、
うん、
もう十二分に面白いわけ。映画も面白いんだけど、うん、もちろんお葬式ってね、うん、ただあの映画がどうやってできてったかっていうのが、うん、まずシナリオがあの前半にバサッと入ってます、うん、でその、ね、その本のこの後半半ば以降はね、うん、撮影日記なわけ、
うん、
クランクインから始まってその俳優たちのねそのキャスティングでその俳優たちのやり取りとか、うん、それ以外にもスタッフとさ、うん、そのまあ、制作人とさお金の、まあ、もちろんそのどういうふうに詰めていくのか、それから同じ時期に例えば、自分が俳優として出てる他の映画もあるわけよ、
うん、
そこの現場のこぼれ話とか、
うん、
ね、なんかその、その別の現場で誰と会ったとかと同時に、例えば子供たちを連れてその子供たちっていうそのうちの一人が今ほら俳優やってる、池内万作さんだっけ、
うん、
あ万平さん、万作、うん、万作さんか、
うんうん、
その人だから、まあ少年時代のもその、ね、お子さん連れて例えば、何メインテーマとさ、あのなんだ、探偵物語とメインテーマの2本立てを見に行って、口直しが必要だよなんていうその子供たちにあのせかされて、うん、でなんかまた違う映画見に行ったりとかさ、インディ・ジョーンズ見に行って、インディ・ジョーンズこの映画には確かに無駄が一切ないとか、もうだから必死にやっぱ作り手としてものすごくその他者の作品を、うん、もうその分析しながら見てるわけよ、うん、で合間合間にやっぱりゴダールはすげえとかさ、そのそのなんか、カルメンという名の女を六本木まで見に行ってとか、なんかそういうそのね、合間合間で入ってくんだけど、
よく読んだねこれ。なんか例えばさ、お葬式日記だ、あ、まあ映画のお葬式の、まあ、撮影記録みたいなものかなと思って、単純に、まあ、マニア向けのものかなと思いがちですけども、
うんうん、
なんで手に取ったのこれ。伊丹十三好きなの。
いや、いや、だからお葬式はね、その映画自体にすごいあの思い出とか思い出があってね、うん、昔を泥酔した母親連れてよ
俺という母
親と、うん、そう俺がね小学校の、
うん、母親を連れて、
そうだからもうねこれとにかくね、その封切りの当時俺よく覚えてるんだけど、
うん、
どうせその素人監督だ俳優が、うん、まあその手慰めにね、うんうんうん、撮ったもんだろみたいなのが、ね、いざ封切られたらもうあれよあれよで、ね、もう連日大入り大行列超満員で、
たけしさん以前だもんね。
そうそう、84年ですから、ね、昭和59年だから、うん、俺はね、11歳だから小学校5年、
ね、11歳
4年から5年ぐらいですよ、
うん、
その時に母親連れてよ、うん、もうだらしなく酔っ払った母親連れてな、うん、テアトル新宿の満員のお客さんの、あの中で並んで見た覚えがある。
あそこで
そうそう、あれもう完全に俺の方が保護者だったからね、よっぽどそうそうそう、なんかさあのなんか寝崩れたりしねえだろうかな、なんとか、チラチラチラチラ横の方が気になりながら見たよ。でもそんな状況でも面白かったよ。
それすごいわ。
でたまたまその翌年に本が出て、あああの映画の本だっつって買ったんだと思う、
う
ん、
そうなんだ、
うん、
あじゃあもう中1ぐらいで買ってる。
もう読んでる読んでる、それで読んでる。でそこでまああとからもう読み返2回目ぐらいに読み返していくうちにな、うん、そのいやそのだいたいね俺ね、あの
こういうことだった
の、料理番組もそうだけど、ね、なんか一つのものが出来上がっていく過程見るの好きなの、
うん、
まさにこれがそれだから、
うん、
うん、そのシーン、例えばシーン60ベランダの長回し、シーン40死体の見た目の、雨宮と千鶴子。ここで気になるのが、これはまだ見ぬドライヤーの、ドライヤーの吸血鬼の引用だって書いてある。なんでまだ見ない映画の引用ができるんだよとか、そういうツッコミ入るじゃない、うん、これカール・テホ・ドライヤーっつって、北欧の映画監督なんだね。伝説的なさ、なんかもう本当に無声映画の時代から撮ってる監督 の、 そのドライヤーの代表作って言われてる吸血鬼って、まあ、確かにその書物の上では有名だけど、うん、それの引用ってどういうことだよとか、
書物で読んだカットしか見たことがないとか、そういうことかもしれない、
ね、そうそうそう、まあまあね、うん、そういうような、だからね、まあ、そのものすごいそのペダンチックな、その伊丹さんのそのペダンチックなところも、うん、まあ、あえて言うよ、ペダンチックなところってことは、うん、まあ、突き詰めて言えば嫌味なところも、うん、ものすごいそのインテリの、うん、州のもうめちゃくちゃする嫌味なところもたっぷりそのね、うん、余すところなくこう
出てる、
そうそうそう、載ってる本なんで、で最後のね、その文春、多分文春の編集者だと思うんだけど、うん、その人との問答まで載ってるわけ、その映画ね作ってみてどうだったか、うん、でその時にキャスティング、例えばお葬式の役の中で初めから全部の役がね、そのああいう役で決まってたわけじゃないだろうと、うん、初めから決まってたのは、あの父親、まあ、旦那さんの役の山崎努と、うん、奥さんの役の、まあ、自分の伊丹さんの女房である宮本信子さんと、うん、大滝秀治さんと菅井欽さん、これしか決まってない、うん、あとは全部そのキャスティングはね、
そうなんだ、
いろいろ可能性があったっていう、でその中で、まあ、あの特にさ、あのマネージャーやってた財津一郎さんがすげえいい味出してたと思うんだけど、あのマネージャーの役も実は例えばケイシー高峰さんにしようとしたとか、その葬儀屋の江戸屋猫八師匠がやってたけど、 あの役もそのものすごく苦しんだんだと、
なるほど、
キャスティングってのはこんなに難しいもんだとは思わなかったみたいな話も出てきて、それでね、その顔写真付きで全部紹介したんだけど、あの葬儀屋をね、例えばもうガラッと発想変えてダイナミックに松田優作で行こうかと
か、あ、面白い、
そうするとさ全然違う画面が浮かんでたの。もしさ正代作が葬儀屋で出てきたら、俺このお葬式ってやっぱりガラッと変わると
思う、うん、そうだね、印象全然変わるよね、
そうそう、だからそれぐらいやっぱりさ、キャスティング、この人がこの役をこの人がやっただけで一本の映画の風景が全然変わっちゃうんだぞっていうのが、うん、やっぱすげえ役者の条件なんだよななんて思ったりして、
なるほど、なるほど、キャスティングについてもそうだね、
うん、そうなのよ、そんでね、その細かいこと言い出したら本当に切りないんだけど、うん、もうそろそろ締めるけど、そのお葬式日記の中で、お葬式のね、その、山崎努と宮本信子夫婦、うん、まあ、映画の中での夫婦の設定が、うん、両方とも俳優なんだよ、うん、ほんで CM 撮ってますっていう、うん、そこに、まあ、その宮本信子のお父さんである奥村光栄さんの死が、うん、あの死の方がね、うん、電話で伝えられるっていうシーンなんだけど、そこでね流れるその架空の CM の、つけてる曲がすごくいいんだよ、うん、めちゃくちゃ良かったの、うん、ポップで温かみがあって、うん、ほんでその女の子の可愛らしさがここにじみ出た、俺はもう小学生のみそらで知らないじゃない、うん、誰が歌ってるのかも分かんないし、うんうん、答え合わせしましたよ、
した、
うん、大貫妙子さんが歌ってるレシピっていう曲、
あ、大貫妙子か、
めちゃくちゃいいね、涼しい音色の声で、
そっかそっか、
そうそう、で俺もうだからこれでこっからたどってって CD 買ったからね、
なるほど、なるほど、大貫妙子でも未だ元気ですもん、
ね、 で、 うん、でそれをそのね、あの何曲かその、例えばその日記なんか出てくるわけ、うん、CM シーンでつける曲を選ぶと、うん、でその曲名もいくらか候補が書かれてあって、大貫妙子レシピ、この曲が一番良い、これに決定とか、
全然印象変わっちゃうね、
そういう過程まで書いてあるわけ、
すごい、
うん、で恐れ、すごい、でまあね、まあ、話が切りないんだけど、うん、あの奥村光栄さん、うん、お父さんね、あの、うん、お父さん、まあ、すみません、うん、宮本信子がやってる女優のお父さん役、うん、まあ、お葬式の中では冒頭で亡くなってしまう、うん、だからこの映画の中では終始死体として仏さんとして出てくるわけだ、
うんうん、ラクダだよね、だから
棺桶、うん、枕、うん、まあ、ラクダは、うん、踊らされるけどよ、うん、その仏さんとして出てくる、でその死んでる演技がものすごいと、
死んでる演技、
圧倒的に、いやその本当に死んでるんじゃないかって思うぐらい、うん、もうその
美動な死体役が最高、
そうそうそう、奥村光栄さん、そのね、ですごい良かったよなっていう話、まあ、他にももちろんいっぱい大好きな人なんですよ、うん、あの武さんのブラザーではね、うん、あの組長やってたしさ、うん、あんな穏やかな、まあ、まあ置いといて、俺の中学の同級生で遠藤ってのがいたんだよ、うん、でそいつがさ、あの埼玉のすんげえ真っ当田舎の、もうさらにもう奥地みたいな、うんうん、あの大学に通ってたんだけど、うん、あの大学時代の時にね、そんなもう山奥だろ、うん、ほんでそれで1限2限とか休校になっちゃったら、うん、ポカーンと時間が空いちゃうんだって、うん、ほんで近くに動物園があったから、ほんで暇つぶしに行って、時間潰そうかなと思ったら、うん、そこになんかどっかで明らかにどっかで見たい人がいるなと思ったら、うん、奥村光栄だった、
う
ん、奥村光栄さんだった、俳優の、うん、多分ロケかなんかで来てたんだろうな、うんうん、その時にね、よっしゃいいのに、ミーハー精神丸出しのそいつは、うん、ね、サイン求めようと思ったんだけど、うん、奥村光栄って名前が出てこないんだ
よ、どうするそれ、
失礼な話だろ、うん、な、名前出てこないのにさ、その映画で見た記憶だけはあるからって、いやいやいや、そいつなんて言ったと思う、遠藤、
危険危険、
うん、近づいてて、うん、死体の人ですよね 失礼だよバカ野郎。
ああでも死体の人っていうのはいいっすね。
死体の人ですよねって言ったら優しい人で奥村光司さんが、あお葬式に出てた自分のこと言ってるんだなって察してくれて、あはいはいあの映画ねって言ってニコッと笑ってコーヒーを奢ってくれた。
すごい。
いい俳優さんだな。
いい話、
うん、というようなことも、このまずこのお葬式に今日思い出しながら思い出しながら読んでいくとね、いろいろ味わい深いんですよ。いいと同時にね、やっぱりこう人の才能というか、なんか才能がありすぎるっていうのもな。
なんでできたんだろうね、いろいろその映画監督しかり、まあ、文筆もそうですし、いきなりでしょ、いきなりこの映画撮れたわけでしょ。
いやまあもちろんだからそのただね、もともといずれ撮るっていうつもりではいた人らしいね。
なるほど。
いずれ撮るつもりだからっていうんで、そのまあ長いことそのね、
記念館にも絵コンテいっぱいありましたよ、それ。
そう
で人物が右から出てくるのか左から出てくるのかみたいな、いろんな試し書きをしてましたね。
いやこんなさっき言ったとこね、ここですよ、8月22日子供たちを連れて小田原でメインテーマと愛情物語を見る、見終わって食事をしていると子供たちがこのままでは帰れないという、口直しが必要だよ父ちゃんというのだ、やむなく隣の館でインディ・ジョーンズを途中からとスタートレック3を見終わり、親子3人で帰ろうとしてトイレに入り並んで用を足していたら下の子がまたこのままでは帰れないという、スタートレック3があまりにもひどかったのでまたも口直しが必要だというのだ。すげえ下の肥えた子供だよな、目の肥えた。
だってもう1日4本映画見てるわけでしょ、
で結局インディ・ジョーンズをもう一度頭から最後まで見てしまう。インディ・ジョーンズは2度目3度目と見るたびに面白くなっていく、何度見ても見尽くせぬディテールの楽しさのせいだろう、それに100分という時間のなんという心地よさって書いてある。でまあ、後半映画が完成してから湯布院映画祭っていうね、大分県でやってる、まあ、いまだに続いてるさ、非常に評判のいい映画祭なんだけど、そこで、まあ、関係者の前で公開して試写だよな、したところものすごい大評判になって、これは、絶対今年の賞総なめだみたいな風に下馬評もらって、でまあ気を良くして、幸福に観客に迎えられることを祈るみたいな。
そうなんだ。じゃあ公開本当直前までの
書かれた
日記なんだ。
そういうことなんだ。
うわーそれすごい
な。非常に読み応えあってね、面白いですよ。
伊丹十三を知るきっかけにも
そうい
いかもしれない。
でも今ね伊丹さんの本がなんかそのすごい再評価で、伊丹十三選手って言ってさ、岩波かどっかから
出てるね、
難関本からエッセイ出てるじゃん、
出てる出てる。
俺エッセイもいいけど、このね映画に関する伊丹さんのシナリオがついてるお葬式日記、あと丸さの女日記ってのもあるし、大病人日記ってのもあるんだけど、特に俺はお葬式日記と丸さの女日記はね今復刊する価値あると思う。
タンポポ日記ないの？
タンポポ日記ねえんだよ。
欲しい
な。タンポポも面白いけどな、あれ好きだけどね俺も。
伊丹十三ってやっぱエロいよね。なんかその俺さ、まずさ
エロいんだよ、
自分の奥さんを主役であれだけ使うっていう、なんだろう、ちょっとしたもなんか SM プレイじゃないですか。
いやそれを言うなら大島渚さんだってね、奥さん女優だからね、篠田正宏さんだって
目で女優だから、まあ
そうね、結局みんな吉田喜寿、岡田真理子カップルも
そうだけど、まあまあまあ、
やっぱり自分の女房でね映画撮っちゃうんですよ。
とはいえとはいえですよ。でなんか食べ物の食べるシーンとかもなんかひたすらエロいんですよ。
いやそれ食べるっていう行為がもうそのさんのエロいわけですよ、まあ、その食べるで言ったらもうタンポポのこれ役所広司と黒田福美だよ、卵の黄身だけをさ壊さないようで潰さないように口移しで行ったり来たりさせるシーンあるだろ、あれでもう小学5年の俺はもう大混乱ですよ。もうコンフュージョンですよ、映画館でカフェジョンですよ、パニックですよ
そう
だ、やるパニックです。
そうだよね。
そうですよ。
いやちょっとまた映画見たくなってきました。
でしょ。
お葬式日記、
はい、
日記
伊丹十三さん文芸春秋から、残念ながら今絶版です。日本の古本屋で検索してみてちょう。